関東特集、未来を耕す若手生産者たち、新しいぶどう栽培の形。柏原市のぶどうは100年以上の歴史を誇る自慢の名産品です。しかし生産者の高齢化や後継者不足により労働力が低下し、栽培面積の縮小や耕作放棄地の増加が進み、生産を維持するのが難しい状況になっています。また、ぶどうは一年中収穫できないため、決まったシーズンにしか収入を得られません。そのような状況を改革しようと、大阪ぶどうを全国に広めることで、産地の活性化を目指したり、農作業を効率よく栽培できる取り組みを始めたりする若手農家がいます。今回、熱い思いを持って活動している2人の生産者の思いと取り組みを取材しました。農業関連ビジネスに取り組もうとする農業者のプランを評価し、ビジネスプランの実現を応援する第4回大阪アグリイノベーショングランプリでファイナルに進出し、準グランプリを受賞した奥野さんは、大阪ぶどうを全国の人に知ってもらうため、柏原市にぶどうの観光拠点を作るプランを発表しました。特別賞を受賞した稲山さんは、大阪の農業を IoT 農作業先端地域にしていくための発表を行いました。また奥野さんは、体験型オーナー制ぶどう園のプロジェクトで第63回全国青年農業者会議でも会長賞を受賞しました。柏原市のぶどう農業を未来へつなぐため、若手生産者たちの情熱と革新を通してヒントを探していこうと思います。大阪ぶどうを全国に知ってほしい、新しい価値の提供と体験型オーナー制ぶどう園の取り組み。第4回大阪アグリイノベーショングランプリ準グランプリ受賞。第63回全国青年農業者会議のプロジェクト発表。全国農業青年クラブ連絡協議会会長賞受賞。奥野茂樹さん。大阪ぶどうの魅力を多くの人に知ってほしいと奮闘する金翼農園の奥野さんに、思いや取り組みについてお話を伺いました。産地を盛り上げて大阪ぶどうを全国の人にも知ってもらいたい、そのためにはぶどう狩りやぶどう直売だけでなく、これまでになかった価値の提供が必要だと考え、実現に向けて少しずつ活動を進めています。遠方からわざわざ柏原市まで足を運んでもらえるような場所を作り、そこでぶどうの加工品販売やぶどうの景観的価値の提供にもチャレンジしたいとのことです。奥野さんがこのような思いを強く持ったきっかけは、東北の会社を退職しぶどう農家を始めるということを当時の同僚に伝えた際、関東や東北出身者に、大阪でぶどうが栽培されているなんて初めて聞いたと言われたことでした。そのことに衝撃を受けた奥野さんは、多くの人に柏原市に足を運んでもらい、全国に大阪ぶどうを知ってもらう機会を提供できるようなぶどう農家になりたいと決意しました。既存のぶどう栽培を行いながら新しい取り組みを始めることは決して簡単ではありません。しかし奥野さんは、将来は生産者だからこそ実現可能な付加価値のある特別な体験や商品を提供したいと笑顔で話していました。既存の取り組みの一例として、体験型オーナー制ぶどう園オクナリーがあります。消費者にぶどうの栽培から収穫まで 一年を通して体験をしてもらい、収穫したブドウをワインに加工し、消費者に還元する会員制プロジェクトです。参加者は自分の好きなタイミングで畑の手入れを行います。一方で、奥野さんがメールマガジンで畑の情報や作業用 YouTube 動画を提供して運営をしています。年間で5回ほどの農作業イベントも開催しているとのことです。本人は消毒以外の作業にほとんど手を出さないようで、理由を聞いたところ、消費者と農業が近くなることで、農業への関心や理解が高まり、それが新規収納につながったり、自分でも挑戦をしてみたいという気持ちになると思っているからです。と信念を話してくれました。金奥農園直売所。時、7月下旬から。9時から18時。ところ、国部彼岸所町。4168-3。問い合わせ、電話 072-977-1936。 皆さんへのコメント。金奥農園では片上地域でシャインマスカットや大阪の特産デラウェア、その他十数品種を 1.7 ヘクタールの面積で栽培しております。食味を良くすることに注力しており、毎年リピートしてくれるお客様の期待をさらに超えられるよう真剣にブドウ作りに取り組んでおります。農作業の負担を減らしたい。作業の省力化と安価に手に入れられる機械を作る。第4回大阪アグリイノベーショングランプリ特別賞受賞、稲山澄樹さん。ブドウ栽培の傍ら、日夜農作業の省力化に向けて市販品の機械に改良を加え、またオリジナル機械の開発を行っている稲瀬農園の稲山さんにお話を伺いました。現在手掛けているのは、設定した温度で作動する市販品のビニールハウス自動開閉装置に、湿度変化によっても動作するよう機械を加工していること。また麓の水源から山の上にある農園の水槽まで水を送るポンプに、水槽内で常に一定の水位を保てるように自動調整する制御装置を自力で開発し、試験的に導入していることです。稲山さんがこの取り組みを始めたきっかけは、実家のブドウ農園で働き始めた時、他の農園では導入している自動開閉装置がないことに気づき、なぜ導入しないのか家族に聞いたところ、自分の栽培方法に適した機能がついていないからと知ったことでした。それなら自分で欲しい機能を追加したらもっと便利になるのではないかと興味が湧いたとのことです。企業に依頼すると高価になるため、使いやすくかつ安価で使えることを目標に、独学で電気に関することを勉強し、大学院時代に経験したプログラミングの知識も生かし、スマート農業ができることを目指しています。また、ICT、情報通信技術の活用も視野に入れており、取り付けた装置から随時欲しいデータをスマートフォンへ自動で通知してくれる機能も追加し、農作業に活用できるか検証しています。まだデータの蓄積段階とのことでしたが、将来は得られたデータからブドウの品質向上や安定的な栽培につながるように活用したいと話していました。最後に、 ぶどう栽培で忙しい中、自ら改良や開発を行っている理由を尋ねたところ、ぶどうの作り方は農家によって違います。そのため、市販品の機械に栽培方法に応じて設定を変更できるような機能がないと、農家に普及していくスピードが遅いと感じています。また、機械そのものが高額なため、導入を見送る農家もいると思います。機械に追加機能をつけられ、それが安価で使えるようにする。そんな取り組みを誰かがやらないといけないと考えているからです。と、熱い思いを話してくれました。稲瀬農園、時、6月中旬から、8時から18時、ところ、田辺 2-6-52、問い合わせ、電話 072-977-1740、皆さんへのコメント、稲瀬農園は柏原市で100年以上ブドウを栽培販売しています。特に品質にこだわり、適正着火量の管理、樹上完熟、土作りを徹底。非効率でも手間を惜しまず、味に妥協しない栽培を心がけています。今年から店舗改装し、リニューアルオープンします。生産者だけじゃない、注目されている虹のしずく。虹のしずく、最近名前を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。このブドウは、おいしくて種のない大阪のオリジナルブドウの開発をという生産者の思いから研究が始まり、今から52年前の1973年に地方独立行政法人大阪府立環境農林水産研究所で誕生しました。しかし実が色づき始める時期の気温によってブドウの色が安定しないことが他の品種と比べ着色不良と消費者から認識される可能性があったり、粒を大きくするジベレリンが当時は使用できなかったりと取り扱いが難しいなどの理由から品種登録は見送られました。そこから約40年後、再び生産者から大阪オリジナルブドウを望む声と様々な彩りが時代が進むとともに消費者にオリジナリティとして受け入れられるようになったことが復活のきっかけとなり、2018年に多くの人に愛されるおいしいブドウになるようにと、ポピュラーナイステイストの頭文字を取ってポンタとして品種登録されました。その後、愛称を公募し、虹のしずくと命名されました。さて、気になる味ですが、濃厚な甘さとフルーティーな香りが特徴で、一度食べたら忘れられない特別な味わいが口いっぱいに広がります。また、収穫時期や栽培方法によって、果実の色が虹のように変化するとともに、香りも赤は甘く華やか、黄は濃厚な甘さ、緑は爽やかと色合いに応じて違いが見られます。令和6年には阪神百貨店梅田本店で数量限定でしたが本格販売を行いました。新しい品種で栽培数量が限られているため出荷量はまだ多くはないですが、見かけたらぜひご賞味ください。